81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-Wave Jam the Planet 堀潤がお届けしています。今日の最新ニュースにフォーカスするニュース to the table。 今夜は注目を集めた日米首脳会談について、現代アメリカ政治が専門、上智大学総合グローバル学部教授前島和弘さんに伺います。前島さん、よろしくお願いします。
堀さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、さあ、まずは今回の日米首脳会談ですが、はい、成果というものを何にするかだと思うんですけれども、成果があったのか、はい、だとすれば何なのか、ないとするならばなぜなのか、はい、まあ、このあたりからいろいろお伺いしていきたいなと思います。
わかりました、はい。成果はこれあったという表現がやっぱり正しいと思うんですよね、うん、というか、これそもそも日米の事務方がかなり入念に準備していました、日米の調整が入念に行われていたので、その上に立ったという形ですので、うん、まあ、安全保障から AI、宇宙、文化交流、もうさまざまなところまで出てましたね。これはもう、もう日米首脳会談の前から、アメリカの方でも日本の方でも政府当局がいろんな形でメディアに報告してたので、メディアもそれを大きく大きく報じてたので、サプライズはなかった、ハプニングはなかったけれど、幅広い形で成果があったっていう表現でやっぱりいいと思うんですね。はい、
そういう意味で言うと、その米国側がまあ非常にこう丁寧に準備をして、はい、まあ、その歓待をしたということの意図ですよね、はい、この時期になぜ日本に対してそこまでのまあ外交を展開したのか、ここはまずどう考えておけばいいですか。
バイデン政権にとって日本というのは、まあ、アメリカにとって日本というのはとても重要な同盟国なので、その意味で歓待するのはこれは間違いない話なんですね、そしてコロナの頃はあんまりこういうことできなかったので、まあ、日本はでも5番目になりました、本来ならば韓国のユンさんよりも先だったんですけれども、韓国の場合は例の核を韓国が持ちたいっていう世論がすごく高まったので、あちらの方を先にした形です。まあ、同盟関係を確認していくっていう、その意味で、まあ、通常のこれまで言ってたバイデン外交の一環というふうに見えます、うん、あともう一つ、おそらく、堀さん、これもご指摘になられているような気がするんですけども、このタイミングっていうのは大統領選挙まであと、まあ、半年ぐらいと、はい、いう段階になって、要するに陰にはトランプが見えている段階ですね。要するに日本にとってもアメリカにとって、まあ、バイデン政権にとってもというのかな、これまで築いてきた同盟関係とかがバイデンさんからトランプさんに変わることによってひっくり返されないように、うん、この同盟関係もう一回、深くなってるんだ、進化してるんだ、さまざまな分野で我々日本とアメリカはいい関係なんだって PR しておく必要があって、それを確認したっていうふうに見えますよね。
そうですよね、まあ、そしてまあやはりその日米関係、そしてまあ日米韓の枠組み、さらにはまあオーカスをはじめとしたその他の諸外国とのまあ未来の枠組みへの日本の参加、まあ、そういったことも念頭に置きながらさまざまな交渉事が行われたと思いますけれども、やはり世界はまあ中国なのか中国じゃないのか、まあ、権威主義なのか権威主義じゃないのかというような、そういう、こう世界線の中で日本がどう立ち振る舞っていくのかということが非常に問われる局面だったと思います。その点でまあ日米の連携強化というのは打ち出したものの、じゃあ今後日中どうするんだとか、まあ、岸田政権としてもまあかなりのビジョンを描かなきゃいけない、そうしたタイミングだと思いますが、日本側としては明確なビジョンを持って臨んだというふうに見えましたか。
うん、これはアメリカと日本は中国に対しての見方は一致してると思うんですね。どういうことかというと、中国は敵ではないと、バイデン政権はいつもこれを言います。中国は敵ではなくてコンペテーターなんだ、競合相手なんだ、この競合相手というのは、民主主義でなくて、法の支配を破ることがあるけど、法の支配を破らないように我々は、しっかり見ながら、でも中国とは一緒に、パートナーとしてやっていかないといけないんだ、パートナーっていう表現はもしかしたら強すぎるかもしれないけど、要するに喧嘩相手じゃなくて競合相手なんだと、アメリカと中国 の貿易の関係はむしろ今デカップリングで外した部分以外は増えてるんですね。全体的では過去最大の貿易量になってます。日本と中国の関係もやはり相互依存ですので貿易では、でこれはもう敵では全くないわけです。でこのただ安全保障の関係ではどうしても衝突してしまう、右手で殴りかかろうとして、左手で握手をしている、難しい関係なのは日本もアメリカ、日本も中国、日本もアメリカも中国に対しては全く同じですので、これは同じだと思うんですね。この関係がですね、トランプ政権だったら、この分かりやすくそのコンペティターだ、競合相手だって言わずに、今のところトランプさん言ってるのは、取引をすると言ってるわけですね。これは同盟国にとってやりにくいんですよね。どんな取引なんだろうかと、これまでバイデン政権と日本は全く同じ方向だったんだけど、さてどんな風になるかっていう、そこのところの懸念点ってあるわけですね。
いやまあ状況を見るとアメリカはそういう状況ですし、韓国もまあ与党が大敗するというような状況 で、ね、はい、なかなかまあ日米韓の枠組み堅持というわけには、なんか来年のこの時期に話しているとちょっと状況変わってるんじゃないかなと思ってしまいそうですが、やはり朝鮮半島、
おっしゃるとおりこの時期ですね、いやもう来年の1月ぐらいでもそうかもしれませんね、下手するとね。
そうですよね、はい、一方で朝鮮半島ですけれども、はい、まあ、このところ金正恩政権からはこう謎のメッセージというか、対話をしたいのか対話をしたくないのかよくわからないという、朝鮮半島との関係性においては日朝首脳会談、これは安倍政権下から前提条件なしの交渉はするということは掲げて菅政権岸田政権と来ていますが、まあ米国の方もこの日朝首脳会談や朝鮮半島との関係に関してはどのようにこう見ているのかというのは、今回の日米首脳会談ではどう読み解けましたか。
はい、まあ両首脳の言葉を見ると聞くと、私深夜の2時ぐらいまでずっと起きてて見てたんですけど、やっぱり微妙でしたよね。岸田さんとしてはさまざまなコメントが出てるけれども、それについては一つ一つは言及しないけれども、日朝首脳会談に向けて動いていって拉致問題を解決するんだと、で岸田さんの左胸には拉致の例のバッジですね、拉致の被害者の解放のため の青いバッジをしているのがよく分かりました。バイデンさんはどう言ったかというと、その動きをアメリカとしては見守っていく、簡単に言うとそんなようなメッセージですね。ただ具体的でない、だからあんまり具体的な話がどこまで進むとちょっと疑問だなって見えますね。
もう本当に待ったなしの状況が続いているわけですからね、はい、もう政治のカードに利用しないでという声だって聞こえてくるぐらいですから、ね、岸田さん踏み込んで朝鮮半島、金正恩氏との会談というのはあり得りますか。
いろいろ接触してるみたいですよね。その接触してるやり方があまりうまくないらしくて、北朝鮮側が まんまりうまく反応してない、私はなんとなくそんなことをいろいろな政府の関係から聞いています。ですのでやりたいと思ってます。岸田さんとしては言ってみれば、今回も政権の支持に対する不要の大チャンスなんですが、日米首脳会談も北朝鮮との会談をして拉致の被害者 を戻すみたいなことに戻すことができたら、これはもう岸田さんにとってみれば大きな大きな、もう岸田政権が一気に状況が変わるようなことかもしれませんのでね、やはり考えていると思います。ただやり方がうまくないよっていろんな方に話が聞こえてきますね。
そうですね。前島さんありがとうございました。
こちらこそです、ありがとうございました。
分断ではなく協調の未来はあるのか。今夜のニュース2ザテーブル、日米首脳会談について上智大学総合グローバル学部教授前島和弘さんに伺いました。J-Wave. Jam the planet.